おはようございます。こんにちは、こんばんは。氷町子のアクセサリーとかウサギとか、エクボと毒舌がチャームポイント、動物アクセサリーデコビーニャブランドディレクターの氷町子です。デコビーニャはウサギやリスなどの小さな動物たちをモチーフにしたアクセサリーを作っています。そんなアクセサリーブランドを19年間運営する中で、氷が考えたことや感じたこと、日々の暮らしの中で思ったどうでもいいようなことをお話ししております。はい。こんにちは。今日はこんにちはの時間に収録しております。これね、毎日同じ時間に配信すればいいんでしょうけれども、取って出しでポンと取った時に出すというスタイルを続けているために、昔は取りだめではないけど、なんか配信時間決めてたんですよね。7時とか。で、前の日に撮って、とか、まあ昼間撮って、前の日に、前日。で、まあ翌日の朝7時に出すとか、まあ夜9時に出すとか、時間決めてやってた時もあったんですけどね。うん、どうなんでしょうね。そんなにたくさん聞いていただいてる方がいらっしゃらないので、別に、どっちにしても翌日皆さん都合がいい時間に聞くのかなと思いまして。それでまあ、冒頭の挨拶も今、おはようございます、こんにちは、こんばんはにしてるんですよね。はい。そんな感じです。もうすごい暑くて、滝汗とはこのことでは、みたいなぐらい。汗が出ますね。もう洗濯物が1日2回着替えたりとかするときがあって、そうするともうなんか全然追いつかないですね。洗濯が追いつかないというか、回して回してという感じです。あまり朝早く回すとね、下の階の人に怒られそうなんで、何時からが正解なんですかね、洗濯機って回すの。朝5時とかきっと怒られると思うので、8時とかって思ってるんですけど、8時ってまあまあ忙しい時間なので、つい洗濯機が後回しになってしまって、ああもう出かける時間、今日なんかはね、アトリエ出勤なので、ああもう出かける時間と思って、回せるかもしれないけれども、干す時間が結構ギリギリとかになっちゃうと、まあいっかこれ明日でってなっちゃうんですよね。洗濯の時間の正解が知りたい。と思います。はい。そんなうるさい方じゃないんですけどね、下の方別にね。一度も何も言われたことないです。はい。今日は、デコビーニャとして大事にしていることっていうのをいつも話してると思うんですけど、デコビーニャの好きな花っていうのがあるんですよ。ちょっとなんかおかしな感じで聞こえるかもしれないんですけど、ブランドとして好きな花ってどういうことって思うかもしれないんですが、酒井が好きな花とか私が好きな花とかではなくって、デコビーニャとして好きな花。まあ、酒井も私も好きな花なんですけどね。デコビーニャが好きな花として歌っているお花があって、それがひまわりなんですよ。で、ちょっとそのひまわりについて今日は話してみようかなと思います。よかったら聞いていってください。今回、週末、今日が週末というなら来週末かもしれないんですが、18、19、20、土日月ですね、次の、に、アトリエ展で開催するひまわりと夏のデコビーニャ展っていうのを、まあ、小さいイベントです。をアトリエでします。で、そのイベントで、今回、お持ちのデコビーニャ、もしくは、店頭のデコビーニャに、ひまわりをカスタムできますよ。カスタムオーダーできますよっていう企画なんですよ。まあ、ひまわりを足せますよっていう感じですね。改造ひまわり改造できますみたいな。感じです。で、まあ、いろんな大きさのひまわりって言ってもね、いろんな種類があるので、で、まあ、酒井がたくさんパーツを作ってくれたので、そのパーツをあれこれ組み合わせて、で、まあ、お持ちいただいたものならお預かりして、 で、店頭に出ているデザインのものであれば、それを、それ用にお作りするみたいな感じですね。オーダーいただいたように。で、そんな感じで企画していて、でね、なんでひまわりなん、まあ、夏やでひまわりなんかなって思われたかもしれないんですけど、私も酒井もひまわりすごく好きなんです。で、好きなひまわりは枯れかけのひまわりなんですよ。ひまわり自体は、まあ、小学校とか、小学校、保育園、幼稚園、種から育てること結構多いと思うんですよね。朝顔とか、ひまわりは。あとどうなんですかね。私の時は鳳仙花とか、結構種から育ててたんですけど、小学校の時に。まあ学校によりますよね。でもひまわりと朝顔は割と育てる学校が多いんじゃないかなと思います。で、ひまわりって、まあ小さい頃から馴染みがあるっていうのももちろんなんですけれども、まず成長が早い。成長が早いっていうのは、成長の速度が体感で実感しやすいってことなんですよね。で、どんどん伸びる。で、ぐんぐんぐんぐん伸びて、で、あっという間に身長を超えるぐらい、大きく、まあ、品種によりますけど、小学校の時とかは特にそうですよね。自分がちっちゃいし、で、大人になってからも自分の背丈よりも、環境とその品種の組み合わせの、ね、良さによっては、もうすごい大きくなって、幹も、幹、茎か。草なんで茎ですね。茎も太くって、で、昨日よりも今日の方がこんなに大きいみたいな感じで、どんどん大きくなっていくっていう。で、その力強さと生命力と、あと、開いた時の、あの迫力も、一個しか咲かない。あ、まあ、それも品種によるか。一個しか咲かないじゃないですか。で、一個しか咲かない場合だと、大きいお花、あ、それも品種によりますけどね。まあ、大きいお花が咲いたりすると、もう、すごく堂々として、生命力溢れて。で、それが枯れる。まあ、ひまわりって、だいたい枯れるまで、そっと置いとくことが多いと思うんですけど、お家とかで育ててる場合。まあ、花瓶に行けたりもするのかな、ひまわりって。で、ひまわりを、こう、枯れていく、ところをずっと見てると、枯れてる姿もすごく素敵なんですよね。枯れていくひまわりで、どんどん枯れていって、で、もう種だけになって、で、カサカサになっていく感じもすごく好きで、凛とした強さがあって、私もすごく好きなんですが、そういうの、一連のひまわりさんの生涯を通じて、すごく生命力を感じるんですよね、どの時点でも。で、デコビーニャがすごく大切にしているものの一つに、やっぱり生命力っていうのがあって、で、生命力を感じる植物としてのひまわり、あと、まあ、造形の美しさもあるんですけれども、がすごく好きです。なので、デコビーニャとして好きなお花っていうので、ひまわりっていうのを、そう、どの動物も食べて、あ、そっか、でもひまわりの種なら、あれですね、リスが食べてくれますね。ただお花とか葉っぱはね、別に、どの子たちも別段好んで食べてはくれないんですけれども、あ、今、デコビーニャで作ってる動物たちの中ではね。でも、そういう意味では、すごくデコビーニャらしいお花だと思ってもらえたらいいなと思って作ってます。そんな感じで今日はひまわりについてお話ししてみました。ここまで聞いていただきましてありがとうございます。昨日の服部くんの回は、 まあ、ちょっとカテゴリーを私が雑談のカテゴリーに移したっていうのもあって、全く誰も聞いてくれてないんですけれども、別にそれはそれでいいかなと思ってます。聞いてくださった方は足跡代わりにいいねって押してもらえると、私が、ああ、よかった。また服部くんみたいな話しようって思えるという、誰にも、誰得っていう話ですよね、あれね。本当に。いや、ちょっとまあ、求められていないことをするっていうのも、またそれはそれで、一つの経験として、迷惑。迷惑。はい。反省してます。はい。ではではでは、また明日。またね。バイバーイ。